お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き16章35節から40節と17章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き16章の学びをしていますが、35節から36節。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ご覧の通り、彼らは自分たちがしたことは違法だということに気づきます。今彼らは囚人を釈放し、町から送り出すようにという命令を出します。しかしパウロは異議を申し立てます。37節。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。パウロがここで自分たちの無実を公に認めるように求めているのは、間もなく自分たちがピリピを去った後にそこに残る新しいクリスチャンたちの身の安全のためでした。38節から40節。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。さて、使徒の働き17章の学びに入りたいと思いますが、16章でパウロたちはピリピへ行き、そこで手荒な扱いを受けました。でも小さな教会がその町に生まれました。その教会への書簡を学ぶときに、その教会が他のどの教会よりも、どの信者たちの集まりよりも、パウロと親しかったことがわかります。そしてパウロはテサロニケ、そしてベレヤへ行き、それよりももっと西のマケドニアに行ってから、南のアテネへと旅をします。宣教活動のためにはテサロニケが次の意味深い滞在地になります。使徒の働き17章の本文に入りますが、一節。彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。以前にも見ましたが、パウロはシナゴグをその町や社会に入っていく足がかりとして使っています。そのことでパウロはその町の熱心なユダヤ人たちに出会い、そのうちの幾人かのユダヤ人は主を信じるようになります。全員が信じるようなことはありませんでしたが、確かに幾人かは信じました。 事実、ほとんどの人たちが彼を拒否し、そのことによって彼は異邦人の方へ押し出されていったのです。そして異邦人の幾人かが信じました。このようにして、ユダヤ人と異邦人の両方で構成される教会が生まれていったのです。アムピポリスは旧本堂とも呼ばれ、その名前からも戦略的、商業的に非常に重要な町であったことが伺われます。この町はこの地域を通り抜ける主要な大通りであるエグナチア街道というローマの道路の重要な停車場でした。このエグナチオ街道はローマ軍が使う道であり、また貿易商人たちもこの道を旅しました。そして今、宣教師たちがテサロニケに向かってこの道をやってきています。アポロニアは、この同じエグナチオ街道にあるもう一つの町でした。テサロニケは、エグナチア街道をアポロニアから西に 61km ほど行ったところにありました。内陸の町ではありましたが、ここから三つの川が海に向かって流れ込んでいたので、港町でした。ここは当時主要な町であり、もう一つのローマの植民地でした。紀元前305年から297年まで、マケドニアの王であったカサンドロスが、この町をおよそ紀元前315年に建て直し、アレキサンダー大王の血のつながっていない妹、テサロニケにちなんで名前を付けたと考えられています。そこにはいくつかの温泉があり、その町は以前はテルマまたはテルメと呼ばれていました。カサンドロスはアレキサンダー大王の将軍の一人で、アレキサンダーの死後、この地域を支配しました。でもパウロの時代には町はローマの植民地になっていました。2節から3節。パウロはいつもしているように、街道に入っていって、三つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは、苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそ、キリストなのですと言った。パウロはいつもの習慣通り、最初にシナゴグで説教をしました。彼は1ヶ月以上はそこにはいなかったことになります。その限られた時間の中で彼は宣教の働きをしました。信者がキリストのもとに来て地域教会ができ、そしてパウロは彼らを教えました。そのほんの短い間に彼はそこの人々に聖書の素晴らしい教理のすべてを教えました。その中には、教会の敬虚の教理も入っていました。そのことは、パウロの第一テサロニケ人への手紙からわかります。また、ここには彼は、説明し、論証したとありますが、パウロはつまり、旧約聖書の中から、キリストは苦しみを受けなければならないことを説明し、論証したのです。パウロは、これが旧約聖書に述べられている通りに必要なことであったと言って、イエス・キリストの死と蘇りを述べ伝えました。人の働きの中で語られているペテロかまたはパウロのメッセージのうちに、主の蘇りが中心ではないメッセージは一つもありません。今日教会では主の蘇りがあまり語られてはいません。むしろほとんどのメッセージは十字架だけで、主の復活のことはあまり語られません。主イエス・キリストは今、この瞬間、神様の右に座しておられます。それがとても大切なことです。2000年前の歴史的なキリストの死と、その3日後の蘇りについて話すのは大切なことですが、問題はあなたが、どのようにそこに関わるかということです。それがガラテヤ人への手紙の中でのパウロの偉大なテーマです。キリストが死んで 再び蘇られたことは、あなたにとってどんな意味があるのでしょうか。あなたは今日、その生けるキリストに関わっておられるでしょうか。毎週日曜日がイースターであるべきです。主は週の最初の日に死から蘇られたからです。私たちはご栄光のうちにおられる方のことを話しているのですから、キリストの蘇りに言及するのは重要なことです。残念ながら今日、牧師たちは説教で蘇りを強調しません。なぜなら、神学校が蘇りを強調しないからです。神学書を棚から下ろして調べてみてください。ストロングも、ジェッドも、ソーンウォールも、ホッジも、どれもみんなキリストの死については長く書いていますが、蘇りについてはほんの数ページしかありません。私は彼らが見当違いをしていると思います。キリストの蘇りについても長い部分を当てるべきだと思います。それこそが新約聖書の説教の基礎なのです。パウロはたった3回の安息日にしかテサロニケに滞在していませんでした。そしてキリストの蘇りが彼の中心メッセージでしたとマギー博士は強調しています。さて、彼らがどのように主を受け入れたかを見てみたいと思います。17章の4節。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。神様の御言葉を述べ伝えるとき、いつもこのようなことが起こります。その中の幾人かは信じますが、しかし何人かは信じません。五節。ところが妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者を借り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。残念なことにならず者たちもまた今日の教会に存在します。六節。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張って行き、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。ここには世界中を騒がせてきた者たちと書かれていますが、彼らは決して大げさな言い方をしているのではありません。彼らはまさにそのような意味で人たちを非難したのです。キリスト教があのローマ帝国に浸透したとき、それは偉大な革命であり、非常に大きなインパクトを与えたのです。7節から9節。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆、イエスという別の王がいると言って、カイザルの正直に背く行いをしているのです。こうしてこれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。この場所はローマの植民地で、カイザルの正直によって動いていました。十節。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレヤへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。このような迫害にもかかわらず、パウロの宣教活動は少しも衰えることはありませんでした。彼は海岸沿いに近いベレヤという町に出かけて行きます。十一節。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。ここの人たちには分別があり、彼らは聖書を熱心に調べ、かくしてベレヤにも教会が生まれました。 この教会についてはあまり聞くことはありませんが、多くの人が救われました。興味深いことは、最も強い教会は一番迫害のひどいところにできるということです。今日の問題の一つは、教会が迫害されていないということです。事実、教会があることが当たり前のことと思われています。平均的なクリスチャンも当たり前の人物と思われています。しかし、一世紀の教会にはそのようなことは決してありえませんでした。十二節。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。ルカが少なくなかったというとき、それはとても大勢だったという意味なのです。13節から14節。ところが、テサロニケのユダヤ人たちは、パウロがベレヤでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて、群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは、直ちにパウロを送り出して、海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレヤに踏みとどまった。パウロは他のメンバーなしで先へと進んで行きます。15節。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰って行った。パウロはアテネに行きます。彼はそこでシラスとテモテを待っていたのです。16節。さてアテネで二人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。当時アテネは世界の文化の中心でした。その町は偶像で満ちていました。17節。そこでパウロは、街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。その広場はパルテノン神殿のあるアクロポリスのまさに足元にあります。パウロがそこに行ったり来たりしながら、そこでイエス・キリストのことを伝えたのが目に浮かびます。18節。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいて、パウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は、外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活と述べ伝えたからである。エピクロス派の哲学は、多かれ少なかれ快楽主義者でした。一方、ストア派は、禁欲を信じるグループで、今日私たちが禁欲主義者と呼んでいる人々でした。エピクロス派は、行くところまで行って、そのようにして肉を制することができると信じていました。彼らは、肉が要求するものはすべて与えるべきだと信じていました。もし肉がお酒を要求するなら、飲めるだけ飲むのです。また、セックスに関しては、エピクロス派は、今日言われている新しい道徳にぴったりでした。新しい道徳は、彼らにとっては新しくも何ともなかったのです。それとは対照的にストア派は体は抑制されるべきだと信じていました。両方のグループの哲学者たちがパウロの言うことを聞きに彼のもとに来ました。 パウロはとてもたくさん話していましたから、彼らはパウロをおしゃべりだと呼んでいます。パウロの話題は彼らにとってもの珍しいものでした。イエス様とよみがえりという考えは彼らにとって外国の神々なのです。今日人々が、パウロは彼の考えをプラトン主義から得たのだというのを聞きます。彼らはパウロが本当に体のよみがえりを信じていたのではなく、プラトン主義の考え方である霊的なよみがえりを信じていたのだというのです。そのような考えはリベラル主義の中にあり、これは昔のギリシャ哲学以外の何者でもありません。でもこのギリシャ人たちは哲学者であったにもかかわらず、パウロの言っていることがどうもよく理解できませんでした。パウロの言っていることは彼らにはちょっと深すぎたのではないかと思います。19節。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。アレオパゴスはとても独特な形の岩の上にパルテノン神殿とそれにつながった建物が建っている場所で、町中が偶像礼拝に捧げられていました。それは町の広場の上にあり、パウロは話すためにそこに連れられて行きます。さて、このギリシャ哲学者たちはパウロに言います。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。彼らはそのことをもっと知りたいのです。彼らは霊的に完全に暗闇の中にいます。彼らはガラテヤ人やピリピやテサロニケの人々よりもずっと悪い状態です。なぜなら彼らは霊的に無知であるにもかかわらず自分たちが何かを知っていると自負しているからです。神様の御言葉と福音を述べ伝えるのに世界中で一番難しいのは教会のメンバーです。なぜなら彼らは自分たちにはそれは必要ではないと思っているからです。彼らは福音はドヤ街に住んでいる人々とその仲間のためだと思っています。教会のメンバーたちの中には意地の悪い、罪深い人たちもいます。そして彼らは自分たちには彼らを罪から救ってくださる救い主が必要だということを認めないのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。